アニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回も前回に引き続き東京ミルク放送局のちゃんまつ2018さんとですね、そのパダワンこと TD さんにお越しいただいております。お願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっと待ってくださいよ。
え、もうね、
まあ、はい、え、これまだ続きをやるってことですねこれ。
もう片付けて帰ろうかなって話だったんですけど、僕がこの前やった、東京ミルク放送局さんでやった、
はいはい、
進撃の巨人会、
あれひどかったですね。
あれがね、あの本当にウサギの巨人が出るのかなとアニメは
非難合合です。あの知らない方に言うと、あの、はい、うちの一緒にやってる新庄君っていうのが進撃の巨人アニメしか見てないので、
ええ、
原作がどうなってるのか知らないっていうことだった、
うん、
アニメも1期とかしか見てないのかな。で進撃の巨人への熱がちょっと新庄君あの低かったんで、それを教えてあげようっていうことで、あの全部嘘の話を作って、新庄君に教えて、最後の最後に嘘だよって言うっていう、1時間かけて人を騙すっていうひどい話でしたね。
パラレルワールドだったとか言ってましたからね。だから僕は最近もう進撃の巨人めっちゃ面白いと思ってて、
はいはいはい、
来たと思って、ミルク放送局来たと思って、
ついに
ウサギの巨人パラレルワールド、あ、アニメは見てねえから、アニメはそんなぶっ飛んだ感じになってんだと。
宇宙の果てまで行く話になってましたよね。いや
最近ポポテピキピックとかあるから、はい、もう何でもありだなと思ってたら、あ、嘘だったんだと思って、もうで今ね、もうさっき収録終わった後に、もう帰ろうかなっていうところでその話したら、あの原作はちゃんと、ね、
はいはい、
お二人とも
読んでますよ、
読んでて、しかもちゃんと
好きですよ、
ね、好きっていうことで分かったんで、ちょっとじゃあそれは取らざるを得ないで、まあ僕は最新刊の、
はいはいはい、
あと
24
話ぐらい、100話記念回みたいな、うんうん、100話あたりまで読んだような気がするんですよ、
はい、
で、ちゃんまつさんはどこまで？
最新刊まで読んでますね。
あ、で、TD さんは？
僕はもう最新話です。
最新話を追っかけてる。
最新話が102話ぐらい、
うん、ちょっとだけ先行ってるじゃん、
ね、
ちょっとだけ先行ってるじゃん、
すごい
っ
す。
で、思いっきりネタバレの話をするんで、
おうおう、
あの原作およびアニメの進撃の巨人ファンでまだそこまで追っかけてない人は、まあ読んでから聞いてねと。
そうですね、まあまあまあ、まあ、コミックス読んでる人ぐらいは大丈夫じゃないですか、
うん
うん、アニメの方は結構離れちゃいましたからね、うん、話が。
ちなみにアニメってどこまでやってるんですか？
アニメはあれですよ、
クリスタがクリスタの一族のところらへんまではやってるんですかね。
一回連れ去られるじゃないですか、エレンが、
ええ、
あそこまでです。
うん、
クリスタのとこまで行ってないかな。
あ、行ってない、
行ってないです。
あ、じゃああれとあれが裏切り者って分かったぐらい、
ぐらい。
あ、そこまでですか。
あ、分かってた、戦って連れ去られて帰ってきたってとこまでですね。
まあとにかくね、伏線がすごいなということで、あの、まあ、僕は、まあ、最初出た時に、
はいはいはい、
進撃の巨人が、はい、あの少年マガジンに出張してた時があって、
はいはい、
でその時の職場の人になんか和瀬さん好きそうな漫画あるよって言われてこういう変な漫画好きだという認識があったようで、はい、なんだこれ、おいでよおいでよ胃の中へって書いてあったんですよ、その時歌い文句がなんだこの変な漫画と思って、はいはい、そしたら見るね、どんどんどんどん人気が出て、で僕はエレンが巨人化しちゃった時点でちょっと引いちゃったんですよ。
そう、2巻とはそれぐらいで、
ね、
そうですよね、
今思えばね、えらい昔の話の
やつ、えらい昔の話よ。確かにあの時点でなんかあれですもんね、もうウルトラマン構造になっちゃいますもんね。
なんかこうディザスターものなのかなって思ってたら、はいはい、実はね違かったんだと思って、でちょっと惰性で読んでたんですけど、
はいはいはい、
あのエレンが何度もさらわれるし、
うん、
話が進まねえし、ちょっと遠ざかってたんですよ、
はい、
でその、クリスタっていうキャラクターが実は重要なキャラクターであって、
はいはいはいはい、
でそこの一族のところにまたさらわれて、でそこら辺まで読んでてなんとなく遠ざかって、最近なんとなく読み始めたら、
はいはい、
どんどんどんどん謎が解け始めて、えって、これ全部 考えてたんだと思って
。地下室に行きましたからね。
あのね、行くのにね、ベルセルクだったらあと50年ぐらいかかる。
まあベルセルクはまだついてないですね。
まだつかないですね。ね、ちゃんとね、謎がね、
伏線でしたね。だからちゃんと全部が、後付けじゃない感がすごいんですよ。
そうなんですよね。あのね、実は外の世界がもっと広い世界があったと、そっからライナーとか来てたと、
派遣されたんですよね。
そうなんですよね。
派遣社員みたいな感じで来てた。
派遣社員みたいな感じで、ね、
しかも彼らもあっちの世界では虐げられている一族だったと。
そうですよ、ライナー。
かわいそうです
よ。ライナー今もうね、おじさんになっちゃいましたから。
ライナーもう、ね、完全に自殺志願者みたいな。
ライナーおじさんになっちゃいました。もう完全に遠く見つめちゃってますもんね。
そうですね。
清原と同じ目をしてます。
そうですね、清原ですね、完全に。で、ちゃんまさんが大友克洋並みに評価できると。
すごいですよ。
それは どこら辺を。
なんか話の広がりというか、やっぱその今やってた、あの元々やってた原作の話の、もともと塀の中でやってたわけじゃないですか、それが実は塀の外から誰かが来てました、巨人が来て塀が崩され自分たちの世界がなくなりました、で主人公のエレンたちも塀の外に出て巨人とかを戦うってことによって世界観の広がりを作ったとこ、それもすごい面白いんですけど、実際今原作だとさらにそのもう一個外、
そうなんですね、
もう一個外、海の向こうに別の大国があって、もともと自分たちがいた世界はこの大国の属国で、もうクソどもが集まってるところだったっていう、と思って。
そうなんです。
この見せ方を後付けじゃなくて考えてたのと思うと、よくできてたなと思って。僕はもうちょっと匂わせないと、ね、引っ張れないですよ、
考えてないとグダグダになっちゃいますよね、この話は。
で前にまあちょっと全然別の漫画家さんにお話を聞いた時に、それもまあそうジャンプとかそういうの連載されてる方にお話を聞いた時に、連載漫画でどうやってやってるんですかっていう話を聞いた時に、まあそりゃそうだろうなと思ったんだけど、終着地点は決めてる、けど頭の中は3週先までしか考えてないって言ってる。でそこからどんどん横に広がっていくのか、まっすぐ行くのかは、その書きながらなんとなく雰囲気だったりとか、それこそ読者のお便りとかで結構変わっていくんでっていう、あそうっすよねっていう話は、そうじゃないんだった。
なんかこの富樫先生の記事をどっかで読んだと思うんですけど、ちょっと違ってたらすいません、とりあえず面白くなりそうな人物を配置して
た。そりゃそうです、わかんないですもん。
だってだからどうなるのか、多分自分も楽しみながら書いてるのかな、だから本当にそういう書き手とは真逆なのかもしれないですよ、
だ多分ね、本業、まあ、変な話、絵上手くなりましたけど、そこまで上手くないじゃないですか、あの人作家なんだと思います、本業は。本来漫画家じゃなくて、
そう話をここまでね、綿密に
考えてやっていくっていうのはなかなかないと思うんで、でその原作の一番新しい話はどんな感じになって
るの？ TD さん、見たい絵があったっていうの
はありましたね。
何が起こったんですか？
リベンジですよ。
なんか状況としてはあれですよね、ライナーの国にエレンたちが忍び込んでて、
そうですね、
で地下室でライナー呼び出して
たんだけど、
何が起こるんです
か？まあ彼らも来ると、皆さんでしょ、リヴァイさん、
オールスターが来るの？
来てた
オールスター
来てたんだ。
オールスター来てるんですけど、2人だけ来てない、2人来てないんですよね、重要な人物は。
アルミン来てないんじゃない？
来てないです。アルミンと、ハンディさん。
アルミンとアンジーが来てないの？
アルミンは超大型巨人を継いだんですよね、確か。
そうなんです。そう、知らない人はあれですけど、アルミンは超大型巨人になりましたから。
もうね、最初読んでた人びっくりですよね、これ。
えっていう、
このシステム、先にキリーさんの話を聞こう。
そうで、エレンが巨人化するんですけど。
地下室で。上に、上にね、あの国の小さい子とかいるアパートの地下で巨人化したら大変なことになる。
まあして で、まあ、舞台で演出されてる方を、
うんうん、
まあ、グーパンですね。
マジっすか。
グーパンですね。
あ、なんか隊長みたいなやつ。
え、あの実はあの一族だけど金持ちみたいなあいつですか。
あ、あいつですね、うん、あいつを、まあ、倒したと思ってたんですよ、
うん、グーパンでね。
グーパンで、
まあ、でもそいつじゃなかったんですよ。
巨人は、
戦鎚の巨人を。
おうおうおお、そうだ、戦鎚の巨人。
戦鎚の巨人、
あの、そうそう、いくつかあるんだよね、うん、巨人が。
あの一族の誰が戦鎚の巨人か分かんなかったですもんね。
でもそれも伏線だったんですね。
お、
誰、あの聞いてるじゃないですか、あのマガト隊長と会った時に、
はいはいはい、
この誰でしょうかって
、うん、
あえてみんな冗談だと思ってたじゃないですか。
本当だったんですね。
あの、要するに、当主じゃなかった。
当主じゃなかった。
あ、今子供みたいなのうちの一人がそういうことな、そういう巨人だったってことなんだ。
まあ、
一子供がいっぱいいたけど、
いましたね。まあ、あ、ネタバレいいんです
よ。どうぞ。
そのあいつの妹だったんですよ。
ああ、
家政婦みたいな格好してた、
あ、あ、全然目立ってなかったやつが、
なんか皆さん多分モブだなとか、
あ、
まあ、背景だなぐらいの
つ、うん、
こいつが
考えてるわ。
戦鎚の巨人はカイザーソルト
と一緒だ。
まさかこいつがっていう
感じ。戦鎚の巨人ってなんかどういう能力、え、で出るんですか。巨人化するんですか。
そうなんですよ。実は今週後にその戦鎚の巨人の今月号ですね、のがもうその今まで出てきたじゃないですか。
唯一出てきてない。
で、唯一巨人のここ9匹いるんだよね、全部ね。
そう、9匹いて、
まあ、始祖の巨人、うん、
がエレンが持って
る、うん、
シドと、
うん、
まあ、なんかいろいろあって、で、1個だけ出てないのが
戦鎚、
うん、
こいつがまあちょっと今までのやつとなんか違ったっていう。
え、どんな感じで。
そのあれなんですね、巨人って急所皆さん、
はいはいはい、
うん、うなじ、うなじ1メートルかける1メート
ルですよね。
そう、削ればね、
削ればいける。
はい、
違うんですよ。
え、
実はその巨人自体は、戦ってる巨人自体はいくら攻撃しても全然大丈夫っていう設定で、
うんうん、
倒されても全然大丈夫、
うん、
で、削られても全然大丈夫、
うん、
で、どうなってるのかなって今週分かったのが、
うん、
遠隔操作してるんですよ。
鉄人28号じゃ
ん
よ。
あ、そうだ。でもそのアナログでなんか血管みたいなのが、
あ、そうなんだ。
で、あの皆さん、あの兄知ってるじゃないですか、うん、あのクリスタルが固まってる、うんうん、あそこに繋がってるんですよ。
え、
じゃあ何、兄が動かしてるってこと。
兄みたいにクリスタルでカチカチになっちゃってる。
そこになんか種み、あの皆さん、あの葉っぱとか、
はいはい、
あの根元あるじゃないですか、
はいはい、
ああいう根、ね、張ってる、うん、あんな風にしてこう繋がってたっていう。
え、すみません、あのその妹が、当主の妹が戦鎚の巨人だったわけじゃないですか。
ですね、
で、巨人化した時妹はどうなるんですか。
妹はそこはちょっとなった時はなんかそのなった時自体の描写はないんですけど、
うん、
なんかいきなり現れたみたいに、
じゃあ
ちょっとぼかしました。
リモコンを誰かが操作するんですか、生身の人間が。
ああ、だからその女が、妹が操ってるんですよ、巨人を。
ああ、妹がリモコンで操作する。
そう、
操作する。だけどそれが別にリモコンを持ってるってことじゃなくて、なんかそのクリスタルの中に、
あ、いる、
あ、入ってる。じゃああれだ、攻撃は効かないんだ、無敵状態、無敵状態の安全なとこからリモコン操作してるみたい。
してるんですけど、でもその線をピチッて切ると、うって
な、エヴァンゲリオンみたいにケーブルで繋がってるんだ。
繋がってます。
じゃあ意外と
有線なん。
意外と弱い。
弱いんですけど、うん、なんかまたくっつくんですよ。この主語その引きだったんですよ。
マジですか。
くっついて、
うん、
半端じゃない攻撃してきて終わるっていう。
な、ちょっと違うね、今までとね。
そう
なんです。今までのスタイルとあいつら。
そうなんですよ。
潜水の巨人のビジュアルは今までの巨人と全然違う。
違いますね、なんか。
だから
その今回は巨人って基本なんか肉体的な攻撃だったりする、
ね、
なんかそれ、まあ、唯一あの猿が石投げる。その潜水の巨人の一番すごい能力はその効果ってあるじゃないですか、一部を
片付けるやつ。
あれがもう特筆してて、そういうので自分で武器作れるんですよ。
おー、
だから潜水みたいな、ボーガンとか、すげえハンマーとか。
マジっすか。
あとなんかすげえなんか歯がいっぱいついてる 攻撃とかすごいできるんですよね。
あ、それで潜水なんだ。武器が作れるから潜水の巨人っていう意味なんだ。あ、なるほどね。強いよそいつ。
強いです。
攻撃に特化してるやないか。
で、エレンたちは何をするために来たんですかね。
そこなんですよ。
まあ、戦って最中なんだ。
そのやっぱ伏線に来てある人、うん、この生き延びなきゃって。生き延びたらこの戦いで俺たちは見定めるんだ的なふりをしてるんで、
うん、ちょっと全てをもう分かってるんですね。その当主が 何だったのかとか。
あ、当主、
あの、要するにこう自分たちと同じ民族なんだけど、実はあの大国をと話なしができるぐらいの権力がある地位にあるやつだったとか。
はいはいはいはい、痛い痛い、
あいつ、そうですね、
うん、
ああ、そう。
あと僕はすごいと思ったのは、あの巨人になるシステムがすげえなと思って、あのそいつ巨人、特殊なあの何人かの巨人の脊髄液を巨人化した無知、あの知能の低い状態の巨人になった状態でその脊髄を飲むと、
はいはい、
その能力を手に入れて人間に戻れる、うん、このシステムすげえな。
だってあの壁の外で歩いてる、あのボーってやってる、うん、あの巨人たちは何をやってるかっていうと、人間に戻りたいから、
うん、
あのその巨人のエキスを刺せば人間に戻れるから。
あ、そういうことなんだ。
それで人間を求めてるんですよね。
あ、そっかそっか、そういうことっすね。
だから殺したいわけでもないんですよ。だから体に取り込んで自分が人間に戻れるってことは本能的に分かってるんです。その脊髄エキスを持ってるやつを取り込めば。
そっかそっかそっか。
あ、だからこいつらこういう動きなんだっていう。
あ、そうだ。
だから食べても吐き出しちゃうし、
あ、消化するわけじゃない
ですね。でもない。あ、すごい、それすごいなと思いましたね。それ
は。ああ。それで記憶を継承できるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、その巨人、前に巨人化してたやつの記憶を継承できて、
うん、
何があったかが分かるんですよね。
うん。だからエレンの親父のね、あの生い立ちっていうか、あの元にあった時のエピソードとか。あの、なんだろう、ただまだあの最初のユミルの民の最初が何なのかはまだよく分かってないですよね。
ユミルの民、あれユミルっていうのが何だろう。
いっちゃん最初になんか始祖の巨人と
系の、ああ、なんかリンゴみたいになってる絵がありました、
ね。
あ、大地の悪魔だ。
ああ、そうそうそう。あれ、エレンたちがユミルなんじゃなかったっけ。違うのか、ちょっとその辺ややこしいんですよね。
うん、
エレンたちのことなんて言ったんだっけ。悪魔
だ。悪魔ですね。
うん、だからあの大国の人たちからしたら、まあ、憎きやつらが引きこもってると、
う
ん、で、いつこっちに来るか分かんねえぞと。
そうですね、もともとそのエレンたちのいた種族が巨人の力を利用して支配をしてたのを、
うん、
クーデターを起こしてひっくり返したんですよね。
あ、そうですね。
そうそう、それで、うん、あっちのもともとあるあの島の方にエレンの一族とかを、
うん、あの何代フリッツ王みたいなのが
閉じ込めたのが100年前。
もう引きこもりたいと、
はい、
戦争はしたくない
と、もういっぱいいっぱいですと、
ね、で巨人を引き連れて巨人で壁作って、で、あの滅ぼしたかったらいつでも来てねって言って、あの始祖の能力を封印して、
はいはいはいはい、
で200年安寧を過ごさせてくださいっていう感じでいたんだけど、大国はだんだん巨人で他の国圧倒してたけど、だんだん巨人も効かなくなって
きて、科学力が優れてきちゃうから。そうですよね、普通にだから
空襲とか、
空襲とかヘリコとかありましたもんね。
ちょうど第一次大戦ぐらいの
技術力なんですよね、そうそうそうそう、今ね。
だからあれより技術が発達しちゃうと、もう巨人じゃ戦争勝てない、
まあ、確かにそうだね。今現代社会にあの巨人が10匹いたとしてもアメリカ軍余裕で勝てますもんね。
うん、
仮に出てきたとしても。
そうなんですよね。だからあの大国的にも、エレンたちのあそこに行って始祖の巨人の能力を持って帰んないと まずいって言ってる、そのまずいやつらもあの巨人の一族で、その大国では虐げられて、自分たちの立場がこのまま巨人が兵器として使えなくなったらもう
利用価値なしで、
利用価値なしで滅ぼされて終わりだからっていう、ほんとすごいですよね、複雑に話を作ってて。だから敵もライナーたちもめっちゃ同情しちゃいますよね。
あいつら悪くないですかね。
何にも悪くなくて、あいつらはあいつらで、
あいつらはいっぱいいっぱい
です、いっぱいいっぱいなんですよね。
妹殺されてましたからね。
あ、そうでしたっけ。
あ、妹じゃない、
あれか、あの船を、そう、船、船を見に行っちゃって、
で、まあ、でもね、一つやっぱ気になってるのは、うん、どっかでやっぱあれループしてるんですよ、うん、
独自解釈ではなく
て、解釈じゃなくて、なんか、
あ、でもね、その話は確かになんかあるんですよね、噂として。
何でしたっけ、あの、もともとエレンの、巨人の能力持ってたあいつが、
うん、
あの反乱軍みたいな、
未来のことなのに、
そう、
あいつによろしくなみたいなこと言うんでしたっけ。
そうそうそう、アルミンとミカさんによろしくなって言うんですよ、エレンの親父に向かって、うんうんうん、あの人、あれでも結構見開きでやってたし、
過去の記憶を引き継げるのは分かるんだけど、うん、未来の記憶も引き継いでるから、うん、それはおかしい
と、うん、おかしい。でもそこの説明は一切ないんで、多分どっかでつながるんですよね、多分。何をどうやったら あそこが納得いかせるように持ってけんだろう。そうするとループものしかないんですよね、うん、
で、あとなんかすんごい研究サイトがあるんですよ。こいつすごいなっていうぐらいの研究サイトがあるんですけど、それで読んだんですけど、なんか何もないところから巨人って質量保存の法則でおかしいらしいんです
、はいはいはいはい、
で何かのエネルギーの通り道みたいなのがあるんじゃないかっていう説があって、それでなんか記憶のこう継承とかもできるし、物の転送みたいなのもできる、はいはいはい、からもしかしたらそれはその向こう側は時間の概念とかもちょっとこの現実世界と違うから、未来のことも分かるのかなっていう気はするんですけど、
だからあれか、ガイア思想みたいな感じなんですかね。全員が同じことを思ってて、未来も過去も関係なく同じ記憶を共有できてるみたいな、巨人専用の SNS みたいなのある
んですかね。そうかもしれないですよね。だからその始祖のやつは、リンゴあげたやつはもうインターステラーの宇宙人みたいな感じで、
はいはいはい、
未来人かもしれないし、あの次元が違う次元に住んでるっていうことなのかもしれない。そうなると巨人がだんだん兵器として圧倒されなくなってきたんだけど、もう一発逆転
の何かがあるんじゃないですか。
でもね、憎しみが憎しみを呼ぶ話ですからね。最後人類滅亡して終わるんじゃないかっていう気もしないでもないですけど、
ないですね。あとだからミカサの立ち位置ですよね。俺もよくわかんないです。
あ、それはどういうことですか。
ミカサと同じ人種の人が出てきて、
東洋人、
あ、東洋人の非イズル国
な。な
すごい意味深なカットがあるんですよ。そのエレンが登場してグーパンする、
はいはい、
その前に彼、まあ、女の人がトップのとその国のトップの人が、はい、なんか一度その当主、演説してる人にどうもどうもって挨拶して、なんかその攻撃を予知してたかのように、その会場を去ってるんで、もしかしたら
通じてる
の、あのですね、エレンたちと共闘してるの
かもしれない。
かもしれない。
で、あとあれなんですよ、あの一族、アッカーマン、
アッカーマン家
、エルヴィン、リヴァイとミカサ、あの一族は始祖の巨人の能力が効かないんですよ。洗脳が効かない。
ああ、そうかそうか、
洗脳できないんですよ。
そうそうそうだそうだそうだ。
だからあの民とはまた違うんですよ、
ね。違うんですよね。うん、ミカサがなんで時々頭痛くなんだろうとか。
ああ、そうです。
その辺のところもふんわりしちゃってるし、まだ。
うん。
アッカーマン家いいですね。名前がいいですね。アッカーマン家。
アッカーマン家。名字
アッカーマンにしたいですね。ちゃんまつアッカーマン。ちゃんまつアッカーマンいいですね。
名前はいいっすよね、みんな。
うん、どうなる。まあ、だいぶね、謎は解けてはきますけど、まだまだ、まだまだですよね。
だから最初の頃のこう訓練兵だった時のなんかこうちょっとした罪の意識とか、みんなトラウマでなんか、はいはい、みんな持ってるじゃないですか。 で、ああ大変だなと思って読んでたけど、もうここに至ってもうトラウマとかもうそんな低レベルのちっちゃい話じゃない。でも戦争ってこういう感じなのかなって、戦争とかああいうテロリストになる人たちってこういう感じなのかもしれないなっていう気はします。
本当ですよ。でもあの壁の中で住んでた、ねエレンたちからしてみれば、うん、それこそあいつら大型巨人と超大型巨人が入ってきて、うん、大変なことになっちゃって、うん、ライナーとアルベルトが実はそうでしたっていうことで、うん、もう本当ぶっ殺したいという気持ちで、うん、まあ、その気持ちはよくわかるんですけど、うん、でも180度ね視点を変えてみると、
うん、
あの2人もやらざるを得なきゃいけなかったっていう、
そうですね。で地下室で再会した時にお前と同じだよ、仕方なかったんだこいつ分かっててやるんだと思って。
そうなんだ、どっちも悪いってわけじゃないですもんね。
うん、
どうなんだろう、今ボスがいないじゃん。
ボス
だ、ラスボスを誰を、目的はどうなるのか。
そうだ、猿の巨人の あのヒゲのおっさん、
はい、
あいつもちょっと怪しいんですよ。あの式典が始まる前に呼ばれるじゃないですか、うん、車輪の巨人とか、はいはい、呼んでるぞこっち来いって言って、実は兵隊が多分エレンたちだ、はいはいはい、の仲間だって地下に落とされるじゃないですか。あの途中であのおっさんだけ、じゃあ俺はちょっととか言って、なんかそれ道それたような気がする。 あいつもなんか一つ何か噛んでんのかな。
あいつもめんどくさいですね。あいつ強いですからね。でしかもエレンと腹違いでしょ。
そうだ、エレンと腹違いだ。
エレンと腹違いのお兄ちゃんかなんかです
ね。あ、そうです。
でもやっぱりエレンと違うのは王家の血をついてる
って。そうそう
そうだ。そうで、王家の血を継いでる巨人にエレンが触れるとなんか矢印を変えられるみたいな。
あ、なんか言ってましたね。わかんないけど面白い。
まだ謎が、ね、残ってる。
だいぶなくなりましたけど、でもまだそうか、世界観としての謎はほとんどなくなったん
ですよ。そうですよね。
あの話の中で、ただそのストーリー上の謎はかなり残ってるんですよね。またそういう解き明かし方なんだ。
だから謎がなくなった時に話が終わるみたいな感じなんでしょうね。
でしょうね。
うん、
本当に一度ね、作者の方、
伊佐山さん
伊佐山さんにお会いしたことあるんですけど、
え、
実写版エレンでしたよ。
超イケメン
ですよ。本当そっくりなんですよ。
あ、そうです、
うん、あ、やっぱ似るんだなと思って、主人公と作者って。と、
あ、でも分かりますよ。ずっと多分自分の、一番描く顔じゃないですか。
でもあのね、
自分に似てきちゃうのかもしれない。
話してる雰囲気もちょっとエレンっぽいんですよ。
へえ、
あ、そうなんだと思って、
うん、
それが一番なんか
エレンの年齢がだんだん作者に近くなってだからあれですよね、もう15年しか生きられないじゃないですか。あ、そうそう、継いじゃうと。
そう、あ、そう、そうですよね、巨人の力を継いじゃうと15年で死んじゃうっていう。
でもうそろそろなんですよね、確か
リミットが、
エレンたちのリミットが。
お話の最後なんですよ多分。そう、
うん、
どうなんのこれ最後。
僕はクリスタは何かしらで絡むんだろうな
と。クリスタ出てくるんでしょ、一応王女様だから。
なんか多分唯一あのザ付箋のちぎりを、まあ、返さずに、
うん、
あの座標の力を発動できるのはクリスタを返してだと思うんですよ、
ね、おお、なるほどね。
だから、はい、クリスタに巨人になってもらわないといけない。
あ、でもそうするとクリスタが巨人になってエレンを継いでも付箋のちぎりで、
あ、そっかそっか、ああ、そっか。
じゃあその付箋のちぎりを回避した上で、その多分始祖の巨人の力を能力を発揮するには多分クリスタか、多分そのあれですね、ジーク、
うん、サロンの巨人、
どちらかを
回避し、どっちか触媒にしないと、
うん、
それをエレンも気づいてる。
付箋のちぎりを解除しちゃうと壁が巨人が一斉に目覚める。
そう
なんですよ。そうなったら大変なことになる。
そうですよね。
もう世界終わりですよ。あ、でも絶対それはありそうですね、そのシーンは。
何かしら返してっていうのは多分考えてるだと思いますね。
うん、
ああ、 アルミンの超大型巨人早く見たくてさ。
あれ顔変わったりするんですかね。
変わりますよね。
多少やっぱ顔ね、髪の毛サラサラになるんじゃないですか。カッパになるんじゃないですか、超大型でも。
そうですね。
そこまで大型じゃなかったりする
んですよ。30メートルぐらい。
30メートル、まあ大きいかなぐらいの。
最初にエレンの母ちゃん食っちゃった、あれがまさか、ちゃんとね、伏線があったとはっていう。
すごいですよね。あれもあれか、お母さんか、
お母、父ちゃんの元奥さん、
そうそうそう、
奥さんが交際を食いに来たんです。
いいですね、あれね、元奥さんが嫁、新しい奥さんを食いに来る。
そうなんですよ、あれ生きてるんですかね、あの巨人って。
いや、あい
矢印変えられた時にパンチして矢印が変わ
った。あいつ確かやっつけてましたよ。
あいつは死んじゃったんだ。
あいつはやっつけちゃった。うん、いや、気になりますね、
はい、
うん、この後が。
僕一番好きな巨人がクリスタの親父。でっかくなりすぎちゃったやつ、
ズルズルズルズル張ってるやつ、
ズルズルズルズル張って頭ちっちゃくて立ち上がれない、はいはい、で立ち上で壁のとこまで来たらガバーって起き上がったら削れすぎて肺とか丸見えになっちゃうって。顔も削れちゃう。
ああいう発想ですよね。
まあ何かちょうどその時講談社に持ち込みしてたんですよ、僕の漫画で。やっぱ編集の人もちょっとパースとか変なんだけどそれが味なんだよねって言ってて。確かに、なんか普通の絵が上手い人じゃ思いつかないような顔とか描くんで、まあ上手いとは思わないんですけど、そこら辺も味なんですよね。あと迫力のある絵、鬼名みたいな、その一枚絵、見開きの一発絵みたいなのがすごいっすよね。
まあ、でも構図が上手いと思うん
ですよ。そう
そう、抜群にあの人。カメラ位置みたいなのがものすごい上手いなと思って、
うん、そうですね、
そう、天才的な上手さある、
うん、
まあ、それすごい感じますね、うん、
なんか、だからもしかしたらめっちゃ絵描くの早いことを自信にしてるみたいなところなんか読んだんですけど、そういう人ってだいたいきっちりした絵は好きじゃないんですよ、そもそも、そもそもが、はいはい、楽な絵の方が好き、
はいはいはい、
だからもう自分の好みなんでしょうね、多分ああいう絵が。結構こう手とかむちゃむちゃって描き飛ばしてる時とかある、はい、あれもきっちり描かないと納得しない人もいると思うんですけど、そこら辺は
保管してくれと。脳内保管してくれと。
そうです。だからもうそんなことより話考える方に時間割いてくれた方がこっちもいい、
まあ、それはいいですよね。
年に一冊単行本出るかどうかみたいなのじゃなくて、淡々と、ね、書いていただきたいと。
そうだ、どうか。ちょっと漫画描かれてたんですか。
あ、もう全然ダメでしたけど。
いやいやいやいや、ね、そのどれぐらいお話を考えてるもんなんですか。どれぐらいって言い方あれですけど、うん、じゃあ例えば週刊連載でやるとして1週間、じゃあずっとその、来週、まあ、時間軸はあれですけど、じゃあ来週の月曜日のジャンプに出るために、うん、その前の週の金曜日に入稿しないといけません、うん、なんていう設定だとさせてください、うん、でその時に月曜日から金曜日まではどれぐらいお話を考えてるんですか。
なんか僕はそういった経験までたどり着けなかったんですけど、アシスタントやってた先生の感じを見ると、でもそれも絵によるんですよね、まあ、絵のクオリティ、うん、クオリティというか時間、そのいかに優秀なアシスタントがいるかとか、うん、作家先生本人が手が早いかどうかとかによるんですけど、話、その先生はめっちゃ話考えるの早くて、うん、前の原稿やってる時に話は考えちゃう、あ、で原稿終わったらアシスタントは背景を描くで、ちょっと こうタイムラグがあるんですよ、
はいはいはい、
先生の方が先に仕事を終えるんですよ、うんうん、原稿作業、
まあまあまあ、
そんでうちらが背景を少々書いて、はい、トーン貼ったりしてる間にネームも書いちゃうと、はい、っていう感じでやってましたね。で作画にまあ3、40ページで4日5日ぐらいかけてたような、まあ習慣じゃなかったんですけど、 それは
だって途中で変えらんないじゃないですか、絵を変えらんないっていうか、その修正が効かないじゃないですか、
うん、
修正イコール話を変えるってことじゃないじゃないですか、絵の変更であって、
うん、
話の変更ではないから、
うん、
すげえ大変なんだろうなと思ってて、
だからすごいと思いました
ね。映像の方はぶっちゃけある程度できてもね、うん、どうとでも、
うん、あ、ただあの単行本の時に直しの作業はやってました。
それ絵の直しですよね、お話の直しじゃないじゃないですか、
うんうん、あ、そう
です
ね、うん、
お話が直せない中で4日5日、
うん、
缶詰でよくやれるなと思いますね、
うん、
気になっちゃわないのかなと思って、
だからある程度
ここの振りが弱いんじゃねえかとか、
だからやっぱりなんかその先生が言ってたのは、もう時間はある時にかけるのやめたって言ってて、作画に関してはいくら直してもその時点の自分の実力のマックス以上は出ないからって言ってましたね。だからあの自分の中でやっぱりこう決めてんじゃないですかね、これに時間かける時間をかけてて、やっぱ作画にこだわりある人ってキリがないと思うんですよ。で、あとはやっぱりお金の問題ですよね、アシスタントはお金かかるんで、あのまあ、自分の稼ぎが一番低いって文句言ってたんですけど、それはだからやっぱお金との相談でと締め切りとの相談、この両方ですよね。
そうですね、アシスタントの方は雇われてるんですもんね、先生。
そうです、う
ん、あくまでなんかその出版社から来てるわけじゃないですもんね。
どんなにペイペイでもやっぱ払いますから、ああ、まあ、アシスタント代金は、ね、だからやっぱりその両方との相談で、あとはもう神がかり的なアシスタントの人がいるんですよ
中にはそういう人もいるんですか、やっぱり。
後々作家になるような人ですけど、そういう人たちって結構後々もうヒット作家になった人も一回会いましたけど、両腕で描いてる左右で描けるっていう人いまして
両腕で描くんですか。
両腕で同時には描かないですけど、もう同じように左右で、野球経験者で、なんか野球経験者って結構そういう人、
右左両方でできる、
ダルビッシュとかそうですよ、ね、
うん、
ダルビッシュも両方で
投げる、
ダルビッシュは左でも投げれて130キロぐらい投げ
れる漫画だね、もうね、
うん、もうすごい人は、アシスタントはもう4、5人分の仕事をするみたいな人いましたね。
へー、あー、わかりました。
まあ、ということで、
はい、
まあ、進撃の巨人の話を前からしたかった
ありがとうございます、ね、
じゃあ、TD さんと、
はい、
ちゃんまつ2018さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。